黙示録1-12から18。そこで私は私に語りかける声を見ようとして振り向いた。振り向くと7つの金の燭台が見えた。それらの燭台の真ん中には足まで垂れた衣を着て胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えた。その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬されて光り輝く真鍮のようであり、その声は大水の音のようであった。また右手に7つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであった。それで私はこの方を見たとき、その足元に倒れて死者のようになった。しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた。恐れるな、私は最初であり最後であり、生きているものである。私は死んだが、見よ、いつまでも生きている。また、死とハデスとの鍵を持っている。イエス様のお姿を描いた絵がたくさんあります。一番古いのはおそらくローマの地下墓所にあるものでしょうね。ローマのキリスト者たちは迫害を逃れて地下墓所で礼拝を守ったのですけれども、その壁に聖書の物語を描きました。それが今も残っています。一番有名なのはイエス様を羊飼いとして描いた絵だと思います。でギリシャの諸教会ではイコンというものを使いますが、そこにもイエス様を描きます。でアメリカではドイツの画家ハインリヒ・ホフマンが描いたものが有名です。神殿でのキリスト、キリストと止めるアコード、ゲッセマネのキリストなどの作品が、これみんなアメリカに今ありますね。これらはそれぞれが想像力を働かせて描いたものです。で、聖書にはイエス様の背丈がどれほどであったか、どんな髪型をしていらっしゃったのか、目や口はどうであったか、でイエス様の足には何インチのサンダルがぴったりだったとか、そんなことは何一つ書かれていません。私たちにとって大切なのはイエス様の外見よりもその内面だからです。けれども、ただ一箇所だけ、イエス様の姿を具体的に描いた箇所がある。それが今日の黙示録の1章13節から16節です。さあ、これをたどってイエス様のお姿を見てみたいと思うんですが、13節に、足まで垂れた衣を着て、胸に金の帯を締めた人の子のような方という言葉が出てきます。この人の子はダニエル書7章13節にある人の子です。ダニエル7の13には、私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗ってこられ、都市を経た方のもとに進み、その前に導かれたとあります。この人の子は栄光のうちにおられる神の御子を指しています。で今日描かれているイエス様の姿なんですけれども、同じくダニエル書の10章のところにあるものと本当にぴったり同じなんですね。ダニエル10の5と6にこうあります。私が目を上げてみると、そこに一人の人がいて、天布の衣を着、腰にはウファズの金の帯を締めていた。その体は緑柱石のようであり、その顔は稲妻のようであり、その目は燃える松明のようであった。またその腕と足は磨き上げた青銅のようで、その言葉の声は群衆の声のようで、ダニエルに示されたのは、イエス様が人となって世に来られる以前のお姿です。 ダニエルの予言があって、630年後、イエス様は、神の御子は、再び同じ姿でヨハネに現れてくださったのです。イエス様の衣服ですが、足まで垂れた衣、金の帯。これは、このイエス様が神の御子であって、どんなに高く尊いお方であるかということを表します。で、イエス様のこの髪の毛なんですが、その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白かったとあります。この白さはイエス様の清さを表すんでしょうけれども、それと同時に歳をとって白髪になるということがありますが、キリストが永遠のお方、何年経ってもずっと生きておられる永遠のお方であるということをも意味しています。それからイエス様の目はどうですか？燃える炎のようであった。これは主がすべてのものを見通しておられる、そういうことを表しますね。足はどうでしょう？15節に、炉で精錬されて光り輝く真鍮のような足である。これはキリストがすべての敵をその足の下に踏み砕く、そういうことを意味しています。声は大水の音のようであったとありますね。神の言葉の力強さというものを示している。16節の方を見ると、このイエス様の口から出ているものは、諸刃の剣である。16節にありますが、この諸刃の剣というのは、ヘブルの4の12にありますね。ヘブル4の12。神の言葉は生きていて、力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。神の言葉が諸刃の剣だと言われているのは、その鋭さを表しておる、いるわけです。神の言葉は人の心の奥深くにあるものさえ見通す。神様の目には隠れているものは何一つない。で、当時、ローマの兵隊は腰に短刀をいつも身につけていました。その短剣は諸刃の剣だったわけです。非常に鋭いものであったと言われています。ですから、ヘブル人への手紙は神の言葉をローマ兵士が腰につけていた両刃、諸刃の短剣に例えたんですけれども、もし現代であったら、外科医が使うサージカルナイフに例えることができるでしょうね。で、外科医がそれを使うのは患者を傷つけるためではありません。その体から悪いものを取り除き、患者を健康にするためです。患者を殺すためではない。健康にするため。同じように、イエス様の口から出る神の言葉は、私たちを刺し殺すものではなく、私たちを癒すものです。イエス様は最高の外科医として、そのお言葉をもって、私たちの中にある悪いものを取り除き、魂を清め、私たちに癒しを与えてくださる、命を与えてくださるお方です。さあ、最後にキリストの顔が書かれていますが、どんな風でしたか？強く照り輝く太陽のようでしたね。で、この言葉を読んで思い起こしませんか？イエス様があの変貌の山で姿が変わっていかれた時に、マタイは、御顔は太陽のように輝いたと言っています。これはキリストの栄光を表しています。そして、キリストを信じる私たちも、このキリストの御顔の輝き、栄光に預かることができるんです。コリント第2の3の18。 主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていく。時々とても綺麗な顔立ちをしているのに、すごく表情の暗い人がいますね。そんなでなくても本当に表情が明るくって美しい人、綺麗な人、大勢いますね。男性でも女性でも。で、クリスチャン、教会に来ている人たち、本当に礼拝終わって帰る顔をみんな見るんですけれども、みんな輝いてますよね。本当にキリストの御顔を仰いで生活していると、その心がキリストの光で照らされて、表情までも明るくなる。マスクを外げするようになったら、主の栄光を表すような笑顔で、この礼拝をでまたお会いしたいと思いますね。このようなキリストの栄光の姿を見たとき、ヨハネはその足元に倒れて死人のようになりました。使徒ヨハネは自分のことを主が愛された弟子だと呼んだほど、キリストに愛され、キリストを愛し、キリストに近い人であったのに、イエス様の栄光の姿にもう圧倒されて死ぬばかりになってしまいました。同じようなことは、イザヤが神様の幻を見た時にも起こりました。その時イザヤは、ああ、私は滅んでしまうと叫ばずにはおれませんでした。ペテロの場合も同じでしたね。ガリラヤ湖で一晩中漁をしましたが、一匹も魚が取れません。イエス様はペテロに、もう一度沖に漕ぎ出しなさい、そこで網を下ろしなさい、そう命じました。そんな時間に、そんな場所で魚が取れるはずがない。ところがイエス様の言葉に従うと、もう網が破れそうになるほどの魚が取れました。ペテロはその時イエス様の足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、そう言っています。罪ある私たちは聖なるお方の前に本来は立つことができないのです。作られたものは作り主の前にはひれ伏すことしかできないのです。けれども神様がイザヤを清めてくださったように、イエス様がペテロに、怖がらなくてもよい、これからのちあなたは人間を取るようになるのです、そう言われたように、黙示録でもこの栄光の姿のキリストはヨハネに、恐れるなと語りかけてくださったのです。恐れるな。イエス様は何の弟子たちにこの言葉を語られたことでしょうか。ヨハネの福音書には、弟子たちの乗った船がガリラヤ湖で強風にあおられてもう沈みそうになったということが書かれています。その時イエス様はなんとガリラヤ湖の荒れる波の上を歩いて弟子たちの船に近づいてこられました。弟子たちはそれを見て恐れました。けれどもイエス様は弟子たちに言われました。私だ、恐れることはない。弟子たちはイエス様を喜んで船に向かいますと、風が止みました。船は無事に岸に着いたのです。ヨハネもその船に乗っていましたから、自分でそれを体験して福音書に書いたんですけれども、栄光の姿のイエス様が恐れるなと語りかけてくださったとき、きっとヨハネはガリラヤ湖での出来事を思い起こしたと思うのです。その時聞いた同じ言葉、恐れるなという言葉は本当に感謝したことだろうと思います。恐れるな。ヨハネはこの言葉によってガリラヤでもユダヤでも常に弟子たちをかばい、助け、導いてくださったイエス様の優しさを思い起こすことができました。 イエス様の栄光。それは闇の中に留まっていたいと思う人には光を照らされるわけですから、恐ろしいものかもしれません。けれども、光のうちを歩みたい。そう願う者には、私たちの魂から闇を取り払ってくださる。その恵みの光なんです。エペソ 5-8 に、あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。そう書かれている通りです。光に照らされたら私たちは過去は闇であっても光になるのです。光の子に変わることができるのです。キリストの栄光の光は人を温める恵みの光です。恐れるな。恐れや不安を感じることが多い現代です。この時代に生きている私たちですけれど、この言葉に常に励まされて、キリストの光の中を光の子として歩み続けたいと思いますね。イエス様が恐れるなと言われたからと言いましても、イエス様が本来恐るべきお方である栄光の主であるということは忘れてはならないと思います。イエス様が偉大なお方であることは誰もが認めます。けれども現代はそのイエス様の偉大さというものを人間のレベルに引き落としているような、そんな気がするのです。1925年ブルース・バートンという人は誰も知らない男、 The Man Nobody Knows という本を書きました。で、彼はその本で大衆の心理を的確につかみ、人々に語りかける言葉を持ち、わずか12人の弟子たちから、その後、現代に至るまで続いているグローバルエンタープライズを始めた天才的なビジネスマンとしてイエス様を描きました。まあ、そういう話はビジネスピープルの興味は引きます。けれども、天才的なビジネスマンとしてイエス様を示したとしても、そのようなイエス様は人を救わないのです。私たちの魂の問題を解決してくれないのです。人に本当の成功、人生の成功、最終的な勝利を与えることはできません。また私たちキリスト者の間でもイエス様をお友達扱いする傾向が見られるようになりました。確かにイエス様は弟子たちを友と呼んでくださった。そしてその友のために命を捨てて愛を示してくださった。しかしイエス様が弟子たちを友と呼ばれたのは、イエス様の方からへり下ってそう呼ばれたのであって、イエス様と私たちとか同じレベルであるというのではありません。イエス様のへりくだり、それは神の謙遜と言われますね。人間の考えを超えたものです。ピリピの 2-9 から11にこうあるのですが、キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまで従われたのです。このピリピの箇所は、初代教会の礼拝でキリストへの信仰の告白としてみんなで唱えられた言葉だろうと思います。続いてこう言われています。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはキリストの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が 褒めたたえられるためです。イエス・キリストは主である。それはイエス様がすべてのものの主権者である、そのことを認め受け入れることです。イエス様を私の人生の主としてこのお方に従うことです。私の主は私ではない、イエス様です。私は主のしもべです。その真理に立つことなんです。私たちはそのことを信じて告白していたとしても、時としてそこから離れてしまうことがあります。そんな時はもう一度立ち返ればいいのです。絶えずイエス・キリストは主であるという信仰に立ち返って立ち返って歩むこと、それがイエス・キリストは主であると告白して生きる私たちの生き方なのです。これが聖書が教える信仰です。そしてイエス様は主ですと告白する信仰が人を救うのです。初代の弟子たちはこの信仰があったからこそ、あの厳しい迫害を乗り越えることができました。イエス様は恐れるなと語りかけた後こう言っておられます。私は最初であり最後であり生きているものである。私は死んだが、見よ、いつまでも生きている。また死とハデスとの鍵を持っている。最初であり最後であるというのはイエス様が永遠であること、私は生きているというのはイエス様が生ける神であること、私は死んだが見よ、いつまでも生きているというのはイエス様の十字架と復活を指しています。死とハデスの鍵を持っているというのはイエス様が生きているものの世界だけでなく、死んだものの世界さえも支配しておられる、生と死の両方に権威を持っておられるということを意味しているのです。イエス様がヨハネに、また迫害の中にあったキリスト者に、恐れるなと言われたのは、私が主である、主である私に信頼するなら何者をも、また死さえも恐れることはないのだ、そういった意味でおっしゃったのだと思われます。当時のキリスト者たちはローマ皇帝を主とし崇めなかったということで迫害されました。いわゆる皇帝崇拝ですね。キリスト者はローマの法律に従いました。しかし人間を神とし主とすることはできなかったのです。イエス・キリストだけがただ一人の主、その信仰を守り通しました。そのために迫害を受けたんですが、その迫害に打ち勝ったのはイエス・キリストは主であると告白する信仰であったのです。幸いなことに今日アメリカにいる私たちは初代のキリスト者のような迫害に遭うことはありません。でもどんな苦しみもないというわけではないのです。苦しみの種類は違います。問題や課題の内容は違うでしょうけれども、どんな問題、課題、あるいは苦しみの中にあったとしても、イエス・キリストは主である、これを忘れてはならないと思います。イエス様、あなたはこのことにおいても主であられます、そう申し上げてイエス様に信頼したいと思うのです。イエス様は私たちに恐れに変えて平安と喜びをくださいます。勇気と励ましを与えてくださいます。この週も恐れるな、この声を聞いて歩み続けたいと思います。祈りましょう。父なる神様、私たちに御子イエス様を主として与えてくださりありがとうございます。恐れるなと語りかけ、私たちに近づいてくださるお方に 私たちも近づきます。私たちの日々の生活の中で、主であるお方にさらに信頼するものとしてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。